失礼します。それではですね、12月、今月ですね、本当にいろんなところにコンサートの神様を導いてくださって、さっき2人の方に話していただきましたけども、たくさんの祝福をですね、一番与えてくださったことを感謝したいと思います。そしてですね、今日は、12月の30日ということで、西暦でいうと最後の日曜日になるわけですけども、そして、私たちの群れとしてはもう11月から新しい年が始まって、新年度が始まっています。で、今年もう1年始まってるんですけど、1年のことをちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、昨年ですね、11月からイスラエルチームの時から、感謝と賛美の24時間祈祷というのがですね、開かれてきて、その祈りがですね、今なされている。これはすごく大きな恵みだなと思う。1年間ですね、私たちのところどころ加わっているんですけども、その本当に大きな恵みだなと思います。また1月にですね、赤崎勝子姉妹が昇天されまして、その中で、コンサートがですね、行われたというのは素晴らしい、本当に恵みであり、一緒の栄光だったなということを思います。そして2月はですね、ギフツが来て福岡空港の国際、線ターミナルでコンサートを行いました。社長さんほかいろんな方々が来られたりとか、若者の方々が行けたりとかですね、いろんな神様の不思議な見てというのを表されました。そして3月はハワイチームが出まして、私が参加させていただいてきました。北部予選の歌あったんですけども、初めて地方で行うってことですね、主が導かれていました。また桜とアーモの花祭りに、スイートインセンスやプレスンライズも招かれてコンサートを行ったんですけども、それからアリサマとかですね、グリーンバーガーとかいろんなところでコンサートがですね、そのまたずっと続いて来ているという感じですね、います。それから4月はですね、これは福岡というよりも群れ全体のことですけど、さっき映像を見ていただいたレオン牧師がですね、来日されて、私たちの群れで初めて奉仕をされたわけなんですね。そして、4月は感謝のサミットリバイバルキャンプが行われました。で、5月は、春日公園でライブですね、外でライブをするということがありましたし、またホームページのリニューアルということをですね、導かれて、今のホームページに切り替わったわけなんですね。そして、スマホ版も変わって、そして、私としてはそのと言いますか、新学校の方で働きもしてるんですけども、 IT ソリューションですね、東京の方で AI の、 その大きなイベントがあるんですけども、その方に AIIT の、 イベントがあって、そちらにですね、行くことができて、学ぶことができました。で、6月は教会のインスタグラムがスタートしたんですね。博多の街角と教会の方もですね、続いていますけども、そして、いろんな特に今海外の方とのその学校アクセスが非常に多くなってきています。それから、これは群れなんですけど、東京ではペッパーの導入ですね、AI ロボットが教会に導入されてきました。また、6月はイサヤ教会の小口牧師が昇天されるということがありました。また熊本教会のカナ村上牧師のご主人がですね、昇天されるということがありました。やっぱり7月はホスピスでですね、岡崎姉妹にされたホスピスでコンサートを行うことができました。そして白馬キャンプがですね、あって、教会から、中川姉妹ですね、また今回参加するというされるところがありましたね。だから8月は6週が、募集があったんですけども、今回初めてカンボジア個人のですね、子どもたちの、素晴らしい楽曲がですね、応募されたということがあります。また秋元牧師が北海道で倒れられて入院ということがありましたし、また8月は北海道で地震がですね、大きな地震がありましたですね。その前に大阪でもありましたけれども、いました。そして、あと9月はですね、カンボジアチームが出たりしましたけれども、9月も秋元牧師が入院されるということがですね、起きました。 そしてまた10月はイスラエルチームがあって、またこのままた乗り越して参加していくことができました。また、プレッシングライズのお寺でコンサートというですね、初めて久留米街角の音楽祭というところですね、まあ、お寺でコンサートというのは初めてのことがありましたけども、いろんなそういった1年間ですね、いろんな恵みがありました。で、今年はまた新しい名前が与えられたので、さらにですね、主が本格的な祝いに向かっていくか、大きくこうことを進めていかれるということですので、一緒に期待していきたいと思うんですね。で、そして今日の御言葉を開いていきたい、いただきたいと思うんですけども、もう一度ちょっといたします。ルカの福音書の5章1節からお出します。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。当時ですね、たくさんの群衆がイエス様に押し迫っていたんですね。どうしてわかりますか？どうしてそんなとかわかります？一つは癒しが起きてたんですね。たくさんの癒し、イエス様を通しての奇跡や癒しが起こってたんですね。で、皆さん私たちもこれから私たちを通してたくさんの方々が癒されてくるということを覚えてください。ある方は死人が蘇るかもしれませんね。精霊の働きが強くなってくる中で、私たち一人一人としてその技が起こってくるということですね。今まで起きてなかったから起きないんじゃなくて、主の働きが強くなると、私たちが誰が祈ってもこう癒しが起こってして始まってくるんですね。ですから、そのことを覚えていただきたいと思うんですね。たくさんの人たちが今ここでですね、イエス様のところに集まってきてたんですね。で、ただこの押し潰されちゃいけないって言いますか、こうお話ができるようにちょっと小舟でですね、船を出すのを頼まれて、船からその陸地に向かって、こうガリラ湖はちょっと丘みたいなところが多いので、こうなんて言うんでしょうか、こう船の低いところからこうみんながこう座ってるところに向かって、こうまあホールみたいな感じでしょうかね、そんな感じでこうイエス様がお話しされていたと思うんですね。で、それが終わってですね、4節、シモンに深みに込み出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えていった、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。話が終わった後にイエス様はですね、なんとこの深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われたんですね。もうさっき見ましたけど、もう網洗ったんですね。もうちゃんと片付けがもうなされているところだったんですね。で、それなのにそう言われたんですね。でもペテロは、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、プロの彼らがやって何一つ取れないっていう日だったんですね。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。彼は本当にガリラ湖のことを知り尽くしているベテランでしたし、いろんな使用人とかもいて、彼はすごく力ある漁師だったと思うんですけども、でもお言葉通り、お言葉ですから下ろしてみましょうと言ったんですね。そして6節、その通りをするとたくさんの魚が入り網は溢れそうになった。別の船にいた仲間者たちも合図して助けに来てくれるので頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。で、なんと大量の魚の量、大量の魚が取れたんですね。で、一つの船だけじゃなくて、助けに来てもらって両方の船いっぱいあげて、その両方とも船が沈むぐらいに、沈みそうになるくらいにいっぱいだったんですね。神様の御業って面白いですね。それで沈んじゃったって、また魚逃げちゃったっていうんじゃなくって、神様ってそうギリギリなんだけど、いっぱいいっぱいくれるっていうんでしょうか、そういう方だなと思うんですけども、いっぱいいっぱいで沈みそうなんだけど、その2層とも いっぱい魚が取れたんだなんですね。で、この時に神様はですね、時々それはちょっと無理じゃないかと思うとかですね、今からそれをするんですかみたいな感じのことをですね、よく言われることがあるんですね。で、結構それがよくあるわけなんです。で、その時に 自分の私たちの過去の経験とかキャリアでいろいろ物事を考えるわけなんですけども、それは悪いことじゃないんですけど、それにとらわれて、とらわれないで、まあ、無理と思っても神様の言葉と確認できたらですね、私たちはこう従うっていうことがすごく重要になってくるわけなんですね。今私たちの前では、今プロのですねサックスの奏者になっている前田沙羅さんって言っておられますけど、彼女はどんどん道が今開かれてるんですね。いろんなこう有名な方とこう一緒に演奏する、まあ、歌だとコラボっていうんでしょうけど、何て言うんでしょうかね、一緒にこう演奏したりするこう道がどんどん開かれてるんですね。で他の人からはちょっと身の程知らずなんじゃない、断ったらどうとかですね、あなたにまだ早すぎるんじゃない、断ったらどうとかですね言われちゃうそうなんですね。もしかしたら妬みかもしれないですよね。でも彼女はその時にですね、でもこれは神様が導いていると思う、そしてだから私はこのゴスペルの魂をですね、思いっきりこうぶつけるために行くんだっていうふうにフェイスブックに書いてありましたけども、まあ、神様知らない人はちょっとわからないと思うんですけども、彼女の道を開いているのは神様なんですよね。彼女のいつも力以上のことをと思うことがこう開かれていくんですけど、でもそこにまた踏み出していくとさらに大きな道がこう開かれてくるっていうことが今起こってきてるんですね。まあ、彼女はこう神様を第一にして教会礼拝を守り、また、主に従っているっていうことが非常に大きなポイントだと思うんですけども、どんどん道が開かれているんですよね。 でも彼女にとってはちょっとそれはこの人たちと共演するのとかですね、そういうのがあってもでも聞かないで言ってるんですね。で神様は確かに私たちにって思うことがですね言われたりするんですが、でもそこで私たちは一歩それが主の口のものだと分かったらですね、従うっていうことがすごく重要になるんですね。で今回秋元牧師がイスラエルチームに参加されたんですけど、これはすごい危険なことで皆さんもよくご存知だと思うんですけど、8月9月に入院してもう全然こう体がですね、とてもその海外選挙に行くなんていうですね状況じゃなくて、家で寝てた方がいい状況であるわけなんですけど、だからとっても危険な状況だったわけです。いつ入院してもおかしくないような状況だったんですけど、でも神様に確認したら言葉があって行きなさいだったわけですね。でそれでも不安だったんですけども、あることを思い出したんですね。それは初めて海外選挙に行った時に、それは中国に行った時なんですけども、そのものすごい体調が悪くてですね、日曜日のあと月曜日行ったんですけど、礼拝もう本当に倒れそうでですね、具合が悪くて、でもうこれ明日行けないと思ったそうなんですね。でもなんとか礼拝終わって次の日行ったら、でも祈ると行きなさいだったんですね。それで成田まで行って、でなんとかこう乗ってったわけなんですね。でもこれ向こうに行ってこのまま入院だと思ったそうなんですけど、香港に着いたら治っちゃったんですね。完全に治っちゃったんですね。でその時にこれは従うかどうかの試しだったと思うっていうんで、秋元牧師に言っておられたんですね。でそのことを思い出して今回イスラエルに行かれて、そして行ったら本当に守られて、今年の御言葉を与えられて報酬を圧倒されて、私たちもその同じ祝福を受けて帰ってくることができたんですけども、本当にその、神様ちょっと無理じゃないのっていうことをですね言われる時もあるんですけど、でも主の確認があったらですね、私たちはこう従っていく時に完全に守られるっていうこと、また祝福されるっていうことをですね覚えていきたいと思います。で信仰の過去の経験というのはとても用いられますし、でもまた自分の過去の経験というのは時にはいいんですけど、時にはマイナスにこう、ね、見ちゃうんですね。でペテロのように例えば経験があったらですね、イエス様から網を下ろしてみなさいと言われたら、今からですか、今網を洗ったばっかです、どうしてですか、ちゃんと説明してくださいとかですね、それからイエス様は漁というものはですね、これ夜やるものなんですって、ね、それは非常識ですとか、イエス様で説教を始めたりとかですね、でもそういうことをすることはありがちだと思うんですけど、ペトロはそうしなかったんですね。お言葉通り網を下ろしてみましょうって、全然取れるなんて思ってないですよ、でも思ってないけどイエス様の言葉だからって言ってですね従ったわけなんですね。でこの姿勢ってすごく大事だなと思うんですね。私たちこれからの網を見てね、でルカの福音書に時代告知で言いますか、マリアのことが書かれていますけど、マリアも処女で身ごもってイエス様を産むっていうことが知られたんですけど、その時にマリアも言ってるんですね、 私は主の足ためです、あなたのお言葉通り好みになりますように、お言葉通り好みになりますように、お言葉っていうことですね。神様の言葉にその、ま、こう対するへりくだりですね、これがすごく大事なんだなと思うんですね。で今年神様私たちの群れに100倍60倍30倍の実を結ぶって言われてるんですけど、これは何の実かというと御言葉の実なんですね。御言葉に従うようにこう与えられてくる、実であるわけです。あ、御言葉ですね、御言葉の実なんですね。なので、前もお話しましたけど、こういう例えば示しですね、ああしなさい、ペトロだったら網を下ろしなさいとか示し、これも確認が必要ですけども、でもう一つは神様の教え、聖書の約束とか教えに立ってそれに従うこと、この実がこのことを通してこう御言葉を受け取って従うことを通して実が表されてくるということですね、覚えていきたいと思います。で示しとかなくても私たちがまず簡単なのはこう感謝することですね。御言葉は全てのことについて感謝しなさいと、あと求めなさい、そうすれば与えられますとありますから、求めると。例えばこの2つも私たちがこうそれを実践するならば、そこから働きがかかってくるわけで、歩みがかかってくるわけですね。で求める前、例えば皆さんもそうだと思うんですけど、求める前は何も変わらないんだけど、求め始めたら神様その願いが叶ったり、神の技が起こってきてくるわけですね。でも求める前は何も起こらなくてもそれが普通だと思ってるわけです。その何も別にそれが異常なことじゃなくて、何も起こらないのが普通だと思ってるんですけど、でも御言葉に従い始めるときに技が起こり始めるんですね。自分の願いが叶ったり、祈ったことが答えられたりということが始まってきたり、感謝をしたり、その恵みが開かれてくるわけですね。私たちはその言葉に従うということをですね、なしていきたいというふうに思います。で今度ニューイヤーコンサートがあるんですけども、ある方は立ち見が出るんじゃないかって言われていることを言ってですね、私はと思ったんですね。で確かに神様から出てたことだったら神様は何されるか分からないので、でも私たちがこう求めたり祈ったり従っていくときに主を挟まされるんですね。で一つポイントがあって、こうそれは教会に名前が与えられて、教会にその実質が表される。で私たちはその教会の一部なので、例えば教会で一緒に祈ったり教会で感謝するってことはすごく重要なんですね。私たち一人一人自分のことは信仰が持てなかったりしますけど、お互いにこう祈ることを通してその技を神様なしていかれるってことをですね、覚えていきたいと思います。ちょっともう時間なので終わりたいと思いますけども、言葉通り髪を下ろしてみましょう。この知性をですね、今年またこの手順に従っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、御言葉をありがとうございます。御言葉、神の言葉は完全であり、また、最善であり、また神の言葉は私たちの思いにも高いことを感謝いたします。そのあなたの言葉に従っていけるように、単純にその言葉に信頼し従っていけるようにしてください。ペテロはこの後イエス様についていけばいいんだということが、イエス様の言葉に従っていけばいいんだということがこう本当に分かって、その網を捨ててイエス様に従っていきましたけども、私たち一人一人もさらに主に対する信頼が開かれていきますように、それたくさんの今年この身を見ていくことができるようにさらに導いてください。感謝します。癒しのためをお祈りいたします。悪いところがある方をお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様にも、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。病んでいるところを癒し解放してくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名によって、一人一人の体と精神に命じるイエスキリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。主はこのある方はこう癒されないと思っている部分にも主は癒しをなされると称されます。ちょっと喉が悪い感じがします。イエスキリストの皆様方の喉の症状、陽性症の状態に戻れ。食べ物アレルギーの方が癒されます。イエスキリストの皆様方のアレルギー